ービーとお心理研究所。
はい、送ることは、はい、バービーです。アマゾンミュージックプレゼンツ、バービーとお心理研究所。すいません、ちょっと真似したんですけど、分かったかな。哲也さんの、ごめんなさい、下手くそなのにやっちゃいました。すみません。マスリーパートナー紹介します。3月のパートナー、この方です。
ペコです。
ごめんなさい、オープニングからこんな空気にさせちゃって。
バービーですが、面白すぎました。
ちょっと慣れないことはするもんじゃないですね。すいません。
面白い。
ちょっとね、やっぱでも私いまだにというか、うん、海援隊大好きなんですよ。あの、言ってなかったんだけど、
初めて、初出し、
そう、初出しなんだけど、あの、送る言葉とかスタートラインとか聞きながら泣いちゃうタイプなんです。ちょっと恥ずかしながら、すみません。なので、ちょっとここはちょっと気持ち入っちゃいました。
ぴったりですからね、今の季節に。
ね、そうです。春ですから、はい、春だからちょっと出会いもあれば別れもあるってことで、今日、うん、ラスト、ペコちゃんラスト週になっちゃいました。
あー、寂しい。
残念ね。ちょっと寂しいところ、ふつおたも来てるみたいなので、はい、ちょっと読んじゃってもいいですか。
お願いします。
小平のゆうきさん、18歳、メールでいただきました。こんばんは。毎週楽しく聞いています。別に深い悩みでもないんですが、バービーさんの意見を聞きたくてメールをしました。4月から大学生になるのですが、初めて髪を染めてみようと思います。何色がいいと思いますか。バービーさんの髪色のこだわりがあったら教えてください。
か
わいい。ね、私もさ、これペコちゃんと喋りたいと思ってた。
本当ですか。
あー、髪色、うん、喋りたいよ。
髪色について。
うん、小平のゆうきさん、男性ですって。
かわいい。18歳の男の子が、うん、バービーさんに髪色何染めたらいいですかって送ってきてくれてるっていうのがめっちゃかわいい。
ねえ、ちょっとなんか意見を求める人が違うような気もするんだけど。でもここには
信頼を。初めての髪の毛染めるって結構ですよね。
ね、すごい、多分決断が必要なやつだと思うけど、うん、聞いてくれるのね、意見ね。
かわいい。
でもちゃんとペコちゃんがいるから、ここはちゃんとした答えを導き出せるような気がする。
大丈夫かな。
違う、私もめちゃめちゃ瞑想中なの、今、髪色に関して。
そうなんですか。
だから喋りたいなって思ってたのね。すごい維持されてるじゃない、ペコちゃんって。
そうですね、
髪色をね、
はい、
これを維持するってすごいことだなって私を思っちゃってるのね。
なんでですか。
だって、そのなんか痛み切らない、
あ、うん、
痛まずに、その色ムラなし、
はいはいはいはい、
それがなかなか難しいんですよ、小平のゆ
う
きさん。
そうですか、まだ経験してないもんね、ゆうきさんは。
これはね、最初に言っておくんだけど、うん、一度染めると染め地獄。
確かに。そう、もう、うんうん、抜けられなくなっちゃう。
そうなんですよね。だから染めるとなると、ずっと染め続ける覚悟っていうのかな。
そうですね、確かに確かに、うん、
これが必要ですよね。
本当ですね、
うん、ブリーチじゃないんだよね。
私、そう、今はブリーチしてないです。
すごいよね、ブリーチなしでそこまでいけるのかね。
でも本当に私の髪ってそれこそ、うん、めっちゃ傷みにくい、傷んでるけど、やってる割には傷みにくい、 あと色が入りやすい、明るくなりやすい、っていうのがまず元々の髪の毛で、でそこに今パーマかけてるので、うん、それでさらに傷んで、もっと明るくなってるんですよ。
おー、
そう、だからブリーチしてるってすごい言われるんですけど、
はあ、
そう、実はしてなくて。
そうなんだ、うん、だから本当すごい、
なんかこれからだから染めたことないから、多分自分の髪質もまだ分かっ、まだなんだろう、知れてないと思うんですよ、そっか、全部は。で、多分これから本当はこの色したいのに、うん、自分の髪質だと難しいとかっていう壁にもぶち当たることもあるかもしれないし。
ある。
そう、
あるね。
ね、うん、だからそれをうまく自分の髪と相談しながら。
そっか、う
ん、まあ、でもね、本当に私思うんですけど、うん、もう最悪失敗したら別に坊主にすればいいと思うんですよ、うんうんうん、で、また新しいの生やして寝ればいいから、
うん、そうだね、うん、それもありだね。
そう、
私はずっとビビッドな髪色に憧れてるんだけど、うん、ビビッドになったことがないの。あんまり
ないんですか。
あ、いや、 うん、まあ、この間ちょっとピンク、まあ、ピンクやったんだけど、うん、それぐらいで結構ビビッ とピンクならビビット入りやすいよって言われてピンクにしたんだけど、本当はもっといろいろね、紫とかオレンジとかやってみたいんだけど、うんうん、大学生ならいろいろできるからいいんじゃないっていう、多分一番ダメなアドバイス、ね、ビビット攻めなって一番すごくなんかハードル高いこと言っちゃったんだけど、うん、
面白い。何ですかね、一番最初って。でもどうだろう、ブリーチ本当にもう超普通な、うん、あの、うん、話をするとブリーチをするかしないかからまずじゃないですか、
うんうん、そうだね、
そう
そう、
もちろんしたら広がるんだけど、
はい、
一回でも髪を染めるということはどういうことなのかっていうことを体験してからブリーチした方がいい気もするんですよ、うん、私
それもいい
あれビビッと攻めたんです、いい進めてたのにさっきまで絶対ブリーチ必須だったのに
それがなんか無難というか、
そうまずはね、
うんうんうんうん、
そうそうそうそう、
18歳で4月から大学生でしょ、
うん、
4月の大学生の髪色ってかなりキャラ決まるじゃない、
確かに
ここ大事じゃない、
そうですね、
春の間に、春休みの間に何色にするっていうところだと思うんだけど、
うん、
なんていうかそういう大学生活をエンジョイするという名目だったら私はミルクティー、
あ、もう、うん、もう絶対通るやつですね、ミルクティー
ミルクティー
ミルクティーみんな言うやつ
そうだね、ぶあのここはなんていうか、うんとな、高見えするっていうのかな、
はいはいはいはい、はい、
あのちょっといい女風に見えがちじゃない、ね、ミルクティーってね、
まあ、もう言うたもん勝ちですけど、ね、うん、ミルクティーってこれミルクティー色って言った言ったらもう
そうね
金髪でもミルクティーや言ったらもうミルクティー
そうだね、うん、
そうでも確かに、うん、やっぱミルクティーの方が絶対高見えするんだけど、
うんうん、
あの教えてあげる、ミルクティーなんてすぐ金髪になるから、
なっちゃうね、すぐね、
そうなんですよね、
そうなのか、
だから一回なんかどういうもんなのかっていうのを分かってからやった方が失敗は少ない、うんうんうんね、失敗っていうかなんかそういうのは少ないかもしれないですね、うんうん、
あの高見えしなくていいのであれば、うん、キャラ付けに振り切るのであれば、うん、ビビットでもいいと思います、
確かに確かに確かに、
うん、
何色がいいかな、何色がいいかな、
何、あのね、私一番オレンジはやばくなりがちだと思うんだけど、
うんうん、
オレンジは忘れられないよね人から
忘れは絶対そうですね、
あいつオレンジだぜあでもそっか、今ビビッとみんな YouTuber の人が何色とか何色とかやってるか、うん、
本当ですね、確かに
そうだね、ピンクだとなんか誰かとかね、うん、あるかもしれないね、
何がいいんですかね、難しい、え、バービーさんは人生で初めて髪の毛染めたのは何色でしたか、う
ん、アッシュグリーン、
あらすごい
アッシュ覚えてる、中学校の時に緑だった、しかもアッシュの、
すごい、
昔ギャッツビーのシリーズが流行ってて、アッシュがすごい流行ってた時期があるんです、私が中学校ぐらいの時、
うん、
でみんなアッシュアッシュで、グレーアッシュとかピンクアッシュとかで、アッシュのグリーン入れてて、
え、ブリーチしてってことですか、しなくて、
うん、しなかったかな、しなかったからグッと入ったわけじゃないんだけど、緑じゃないかみたいなのを言われたのは覚えてる言われたぐらいで、
すごい、うん、初めてが緑って、
結構ね、
じゃあゆうきさんも全然ありですね、
うん、あ、じゃあお風呂にする
え、それはあれですか、バービーさんがご自分で染めたんですか、お家で、
そう、家でやった男物のね、そう、多分ギャッツビーだった気がするな、家でしかやんなかったもの昔、田舎だし、
そうなんですね、
そう、だってそんなファーストフードもないようなね田舎で、そう、薬局で買ってって感じ、
なるほど、
昔はあのビールをかけたら髪が茶色くなるって言って、あのみんな頑張ってビールかけたりとか、
何年ですか1900、
あの当時の私の田舎は東京と多分10年ぐらいタイムラグがあ
ったのでなるほど、
そう、もうみんななんかビールかけて茶色くみたいなね、
すごい
させてた気がする、
へ、うん、そんな方法があるとは
まあ、あの高見えかキャラ付けか、
そうですね、
どちらを選びますか、
選びますか
っていう感じでございます。頑張ってね、
素敵な髪色になってください。
はい、
Amazon Music Presents バービーとお心理研究所。
バービーとマンスリーパートナー、そしてリスナーの皆さんは研究員、いろんな経験からたどり着いた心理をシェアして気持ちよくご機嫌に生きていこうというお心理トークプログラム。毎週火曜日10時には Amazon Music 限定でさらにディープなはみ出しトークのポッドキャスト配信中。 Amazon Music Presents バービーとお心理研究所、パーソナリティのバービーと
ペコです。
早速今夜も週ごとに変わるテーマに寄せられたメッセージを紹介していきます。紹介された方にはお心理まんまるステッカープレゼントするよ。使い方はあなた次第、みんな集めてね。それでは今週のメッセージテーマはこちら、私が出会った最強の女。
聞きたい、みんなの。
いやもう最強の女だらけですよ、
うん、
この界隈、まあ、ペコちゃんも素晴らしく覚悟のある最強の覚悟の女、覚悟の最強の女っていうことですけども、最強ってもういろんな最強がね、
うん、
もう仕事の面でもいいし、
うん、
性格良すぎなんていう最強もあるし、はいはい、鋼のメンタルとかいろんな最強がありますけど、
うん、
リスナーの皆さんが出会った最強の女性紹介していきましょう。
お願いします。
リスナー研究員のウニバターさん、私が出会った最強の女は恥ずかしながら自分です。
うわ、もう大好き。
すごいですよ。高校の時一目惚れした彼に友人を介して猛アプローチ、一度も同じクラスにはなれず、挙句の果てにあの人苦手かもと言われ、メンタルボロボロになるかと思えば私の思いはヒートアップ。仲いい友人にでもなればいいじゃんと強気で絡みに行き、ついに彼から告白されることに。
お、
2ヶ月で別れてしまうのですが、成人式で再会、今では隣にいる旦那です。
やばい、鳥肌立った。
あの時のメガネの面、あの時の鋼のメンタル。やだ鋼カタカナだがメガネだと思っちゃった。あの時の鋼のメンタルはどこから来たのか今でも謎です。いやー、
すごい、素晴らしい、
すごい、結婚しちゃったじゃん。
なんてロマンチックな、
本当。いや、なんかさ、頑張れる時ってなんかやっぱ運命あんのかもね。
いや本当です ね、
ね、本当何かあったのよ、やっぱ
すごい、
すごいな、これはいいよ、もう恥ずかしながら自分ですって全然言ってほしい。い
や本当にもう最高です ね、
ね、
かっこいい。
何ですか鋼のメンタル。
鋼のメンタル、
メガネのメンタル。何、ちょっとすいません。続きまして、リスナー研究員ミポリンさん、私が出会った最強の女は私の母です。70歳にして初めて居酒屋をオープン、2年前に父が急死してからしばらくは弱気になっていましたが、開店は長年の夢だったんだと思います。あっという間にお店を出しちゃいました。母を見ていると前向きで恐れない鋼のメンタルの持ち主なんだなと思います。
すごい、
70歳、
わー素敵、
すごいな、何かを始める気持ちがあるんだ
ね。え、本当ですね。
すごい、自分の70歳の時にできるかな、こんなこと。
いやもう本当思います、それできない気がする。私
70歳どうなってる感じ。
私ですか、
うん、
私そう聞かれた時にもうビジュアルしか思い、
うん、
描けないんですけど、綺麗な真っ白の髪で、
うん、いいね、
カラフルなお洋服着てたいなっていう。
いいですね。
はい、
私もなんかやっぱ最近インスタとかでそういう方のインスタ見るようになってきた、
うん、そう、もう可愛、うん、いおばあちゃんって最強ですよ ね、
ね、
本当に
本当素敵と思っちゃう、
うん、
最強の女身近に周りにいるんだ、みんな ね、
ね、
こっちも。はい、リスナー研究員のみーちゃんさん、私の中で最強な女は祖母。畑仕事中にマムシを見つけ持っていた釜で首を切りつけ肝を生のまま飲み込んだ。
ちょっと待って、ちょっと待って。
という逸話の持ち主。1週間ほど 口臭が生臭かったとおばが言っていましたそんなマムシ祖母は大きな病気をせず100歳で老衰で亡くなりました。ほんと最強。いやほんと老衰で亡くなるなんてこんな幸せなことないよね。
ほんとですよね。ほんとそう。
うわーすごいな、
マムシパワーで。
マムシをそのまます
ごい
肝飲むってかっこいいね。
どういう状況って感じですね。い
や
すごい
本当に。でも本当にやっぱあのおばあちゃんの世代ってすごいなって思いますよ。本当に
このおばあちゃまは、うん、あのまあ、マムシをやっつけてどういう感情で食べたんだろうって思う、うん、なんかあもうこんなとこに来やがって食べたるぞっていう意味なのかそれともよっしゃラッキーマムシの肝食べれるぞなのかなんかどっちなんだろうみたいな。
で1週間ほど臭いって分かってたらどうしたのかとかね
確かに確かに食べんとこってなったのか。
すごいすごいな。なんかいや元気なんだよね。
ねえ
とにかくね。
本当ですね。
うちのおばあちゃん多分生きてたら多分もう100超え全然超えてるけど、うん、言うになんていうかやっぱりもったいない精神があるからさ、ティッシュとかも鼻かんだやつを永遠に乾かしては使い乾かしては使いでカピカピのままのティッシュがずっと傍らにあった
かわいいおばあちゃん。
で昔はね皆さんそういう感じで続きまして、わたあめさん。私の友人で最強の女います。その友人は20代後半でキャバ嬢をしていた時、若い男性のお客さんにババアと言われたそうなんです。その際友人は、私はねワインと一緒で熟成されてんの、同じワインでもね味が違うの知らないの、私は美味しいよ、しかも腐れないんだからと言い返してやったんだと言ってました次からそのお客さんは指名してくれるようになり、今でもお店に来てくれるそうです。かっこいいなと思いました。他にもテキーラを10杯以上飲んでも酔わず、道路は私の庭と言い放つしその辺の人と仲良くなって連れてくるし、いろいろ破天荒な最強の女で一緒にいて飽きないです。そして友人は会うたびに、あなたと友達になれた私はハッピーガール、いつもありがとねと感謝の言葉を伝えてくれるので、私も友人に出会えて本当にハッピーだしラッキーガールだなと思っています。
いや
ー、あー
素敵、
すごい
面白い話かと思ったらすごい素敵な話だった。
うん、
すごいローランドさんみたいな格言をなんか
あねやっぱでも夜の街ってこういう名言が似合うよね
似合いますね本当にきらびやかな、
うん、指名したいって気持ちになっちゃうもんね。うん、かっこいいな。そこまで言えないよな。
うん、自分でね素敵、うん、
なんかやっぱそのメンタルじゃないと夜は続かないんだろうな、
うんうんうん、
確かに
確かに、本当ですね。
なかなかさ、なんか一瞬だけスナックみたいなので働いたことあるけど、
うん、
全然、うん、キョドキョドしちゃって、
あ
こんなん言えなかったな。
わ、どんな感じなんだろう
ねえ、
うん、
ちょっと銀座とか行ってみたい。
銀座とかとあのいいところのそういうお店に、
うんうん
うん
うん、でもちょうど昨日ね、銀座で7年ぐらい働いてたっていうあの女の子と一緒にいたのね、
は
あ、お友達なんだけど、
はい、
でなんかいや私も銀座行こうかな面接みたいな、いや無理無理無理無理って無理無理無理無理面接から無理って言われたから結構やっぱ敷居は高いですよね。
なるほど、
よくなんかだってなんていうの、芸能人とか有名人がたまに銀座デビューとか、ね、ニュースで見ないですか。たまにあるんですよ。
へえ、
さんとかね
そうなんですか、
うん、銀座のあのキャストデビューみたいな。
なるほど、
そう、そういうのねちょっとやってみたいなと思ったんだけど無理そうでしたこちらは職場のお話、リスナー研究員のデコさん。私が出会った最強の女は会社の S 先輩です。私の入社当時、 S 先輩は2つ年上でしたが、一番年齢が近かったのでいろいろ教えてくださいました。中でも外部との打ち合わせでの絶対主張を通して見せる負けないという姿勢はとてもよく覚えています。柔らかい話し方で、ああそうなんですね、なるほどと相手の意見を受け入れているスタンスを取りつつも、 決断までたどり着くと S 先輩の意向通りのオチになっていてびっくり。打ち合わせの後にあいつら言ってること全然筋通ってないじゃんねと口がちょっと悪くなるところも大好きでした。今はもう私が転職し同じ職場ではないのですが、厳しい局面になりそうな打ち合わせの前はその先輩を自分に憑依させるイメージで戦っています。 S 先輩元気かな。
あー
すごい、
かっこいい先輩
ねえ。どうやったら意向通りのオチになるの。
すごい心理戦ですね。もう
ね、ほんとこういう読みとかむずいわ。
私もできない
できない、ほんとできないよ。
できない。
かっこいいよな、こういうのできる人。うん、
かっこいい。
なんか心理戦とかもね。
うん、
私のお友達でね、彼氏と同棲してて、はい、で彼氏がなんか公然かのように浮気をしてたんだって。
はいはいはい。
でもう別れるかもみたいな感じの時に一緒に寝てるベッドで、
はい、
彼が浮気相手と LINE しているのを、うん、反対側向いて携帯のカメラインカメにして、
あ
彼の携帯
何を
打ってるのかをインカメで見たり証拠取ったりとかしてた。
すごいナイスアイディア
っていうのを見せてくれた。こんな LINE してたんだよとかつって
その証拠を
そう笑いながら見せてくれて、こんなこと言いやがってみたいな。これよくこれなんかそのメンタルで付き合ってられるねみたいな話したけど、うん、全然いいんだよみたいな感じで言ってて、
すごい
かっこよかったですよ。で結果なんか戻ってきたみたいですね。
うわ
最後の方で。
いや、もうやっぱこのしっかり自分を持って強い人はかっこいいです ね、
うん、
ねやっぱり
すごいですよ、うん、そんなできないよ普通。
本当に
さすがと思っちゃう、うん、あこちらも職場、リスナー研究員のキシリトールさん。私が出会った最強の女は職場の後輩です。誰もが知る頭の良い大学の名前が履歴書に書かれた久しぶりの女性新入社員。きっと仕事をそつなくこなす今時の器用な子なんだろうなと想像していました。しかし時が経つにつれそんなイメージが崩壊していきます。時間は守れない、同じことを教えても覚えず、大切な作業は後回し。自分に落ち度があり上司や先輩取引先から厳しいことを言われるとメソメソしながらも、あの人は私のことが嫌いだからこんなことを言うんですと開き直るような発言。一番驚いたのは私が運転をしながら助手席にいるその子を少し叱った時、もう今日は帰ってすぐ寝ちゃおうとつぶやいたんです。
最強やん。
私はあっけに取られましたが、うん寝る前に反省してねと最後に一言。他にもたくさんのびっくり発言行動があるのですが、叱られることが絶えず、でも言われたことを直そうとする姿勢も見えず、しかし翌日はカラッとした顔で働いているその後輩を私はある意味最強だと思っています。うわー、これは最強だね。
面白い。
うわでもこのメンタルの人テレビ業界多いですよね。結構ってするような AD さんとかね、結構時間経って会ったら、えディレクターに立ったのみたい なんかすごい あんなマインドでみたいな、結構ねよく見かけますよね。
すごい、わいいですね本当このメンタル
ね、
うん、
このメンタルあったらどこでも生きていけそうだけど、
うん、
でもミスは結構しちゃうと周りが
そうですね、
周りが大変かもしれないですね。これはね
一生懸命だよってとこだけ見せつつ、うんうんうん、そのマインドでいてほしいですね。
そうだね、毎週火曜日夜10時に Amazon Music だけで独占配信しているバービーとはみ出しお心理研究所、皆さん聞いてくれてますか。ポッドキャストだけのさらに一歩踏み込んだりはっちゃけたトークも出ちゃったりしてます。リスナー研究員さんたちのぶっちゃけエピソードもたくさん紹介していますよ。
そしてはみ出し限定企画も毎回やっています。映画、漫画、小説やあの人が言っていたことなどからこれを心理じゃないと見つけたものをシェアするお心理収集箱、ちょっと聞いてくらいのノリで日常の困りごとや悩みに答えていくちょっと聞いてよはみ出しテレフォン、番組公式 LINE でいつでも受付中です。
Amazon Music でお心理研究所と検索するとラジオ放送版だけでなく Amazon 独占配信はみ出しお心理研究所がすべてアーカイブされています。最新話は毎週火曜日夜10時配信です。 Amazon Music でぜひ聞いてね。 ービーとお心理研究所、あっという間にエンディングです。
はい、
いやもうラスト週で
寂しい。
あちょっとまた来てくださいよ。
えもうぜひ本当にあのもうまたまたすぐにぜひ呼んでください、ね、
本当にあのぜひ本当 またすぐ来て本出すことあります？
本出た頃に
本出た頃に出る前でもぜひあのコレクションのたびにね
コレクションのたびにぜひ
出てください。待ってます。お心理研究所ではリスナー研究員の皆さんからのメッセージを大募集。メッセージテーマは番組公式 LINE と X でお知らせしています。
LINE アプリからお心理研究所で検索してお友達登録お願いします。
メッセージはもちろんメールでも受付中。アドレスはお心理アットマーク tbs.co.jp。 お心理の綴りは OSHINRI です。
採用された方にはお心理まんまるステッカーをプレゼント。皆さんからのメッセージお待ちしています。
そして Amazon Music では放送では話しきれなかった私たちのディープな体験談や今シェアしたい意見や思いを盛り込んだ Amazon 独占バービーとはみ出しお心理研究所も同時に配信中なんですが、このバービーとはみ出しお心理研究所来週からリニューアルいたします。どんなリニューアルかというと、4月からはスピンオフ新番組バービーと秘密の人生相談所としてオーディブルで配信がスタートします。リスナーの皆さんの尽きない悩みを秘密の人生相談所でシェア。リスナーの皆さんとはこれまで以上にもっとディープにつながってまいりますので、これからもよろしくね。こちらはオーディブル限定配信です。会員ではない方はぜひこの機会にお試しください。4月以降は水曜日の朝8時更新です。
はい、
はい、このスタイルはペコちゃんの回でラストということになります。
あら
いろいろとエクスクルーシブでもお世話になりました。
ありがとうございました。本当に2度も起こさせていただいて、
ありがたい。またペコちゃんからお知らせなどはございますか？
はい、そしたらあの、はい、私のブランドノートスタルジッククロージングのスプリングコレクション、はい、ぜひ皆さんオンラインでチェックしてみてください。
春物だぞ。はいすいません、分かりきったことを言いました。ぜひチェックしてみてください。
お願いします。
というわけでバービーとお心理研究所、今夜はここまで。お相手はバービーと
ペコでした。
また来てね。みんなはみ出しも聞いてね。次回4月のマンスリーパートナーは TBS ラジオ 1J のパーソナリティとしてもおなじみ本仮屋ゆいかさんです。